それではお祈りします。愛する天様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり、語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。安らぎの歌の13週のですね、締め切りが終わりました。で、資料にはですね、約350曲って書いてあるんですけれど、これは昨日の朝の時点で、ちょっとこのぐらいかなっていう感じで、朝が320ぐらいだったんですね。で、まあ350ぐらいかなと思ったら、今朝山下牧師からですね、連絡が来て、なんと408曲応募があったということで、408曲の応募になりました。で、それだけね、多くの方々が本当にこの神様の賛美をね、作りたいと願ってる、それから神様を褒めたたえていきたいと願ってるっていうことはね、本当に素晴らしいことだと思います。まあ、これから選定が行われます。で、今週選定が行われて、来週には発表になる、今週末ですかね、発表になると思いますけれど、まあ、私も選定員なのでね、ぜひお祈りください。で、400曲って言ったらですね、例えば1分1曲4分だとするとですね、全部聴こうとすると1600分、それを60で割ると20何時間だから1回ですね、こう聞き終わるのに20何時間、つまり、徹夜しても1日では終わらないということですね。で、まあ最低3回は聞きたいと思ってますので、ですからですね、御心のね、曲が、まあ寝不足になったとしてもちゃんと選ばれるようにぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、まあ今年もおそらく77曲が選ばれると思いますけれど、まあ、いずれにしても神様のね、素晴らしい曲が選ばれるようにぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それで、まあ、それでね、あと期待しておいていただきたいと思います。それから、あと個人にですね、ザンビアの個人に、日本のテレビ局からね、撮影、取材したいということでね、話が来たんですね。それで、まず一つは録画が終わったということですけど、あともう一つね、関西系の方のテレビ局からも、取材したいという話が来てるんですね。ですから、いろいろな形で、その海外でやってるね、神様の働きがだんだんこう一般にね、浸透しつつあるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、その取材もね、御心の取材が行われるように、そして、それを通してね、神様のこの個人の働きがさらに大きく用いられるようにですね、ぜひお祈りしていただきたいと思います。まあ、放送コードとかあっていろいろと言えないこととかね、そういったものはあるかもしれませんけれど、しかし、御心の形でね、それが放映されるようにお祈りしておいていただきたいと思います。で、やはり一般にそういったものが行くと、いろんなとこから献金とかなんかが集まってくるんですね。ですから、そういったことを通して、やはり恵まれない子どもたちがね、支えられていくっていうのは本当に大きな恵みです。ですから、ぜひそのためにお祈りしていただきたいと思います。それとともに、カンボジアの個人ではね、その孤児たちを見ていくために、毎月、このある程度費用がかかるわけですね。もちろん食べ物を与える お金、それから、最近子どもたちがね、みんな学校行ってますから、学校の教育費とかね、そういったものが、あります。で、今ちょっとその不足気味なんですね。ですから、重荷持たれた方は捧げていただきたいですし、そしてまたぜひそのためにお祈りしておいていただきたいと思います。で、まあ、日本は日本でね、進めています。で、土地はもう購入したんですね。ただ、石杖の石個人が購入したんではなくて、私たちは、NPO 法人なのでね、その働きができます。社会福祉法人の、からし台の会っていうところが購入して、すでに、土地は与えられてるんですね。そして今は、これから建物を建てるという段階に進んできています。で、建物を建てるのにやはり1億以上かかるっていうね、見積もりがありますけれど、ぜひお祈りしてください。で、私たちはですね、聖書に誰にも借りがあってはいけないって書いてありますから、 借りないんですね。だからローンは組みません。ですから1億円与えられてから家を建てます。あ、家っていうかね、個人を建てます。ですからそれがね、なるべく神様の御心の早い時にね、与えられるようにお祈りしておいていただきたいと思います。で、まあ、個人の働きもね、世界中に広がってきていますけれど、まあ、日本も忘れずにですね、覚えておいていただきたいと思います。それとともに新学校がですね、今なされているんですけれど、主の塾ではですね、牧師っていうのは一応新学校卒業した人でですね、でただ仮卒業で、牧師になっている方もおられて、そして、ちゃんと卒業した人は正教師、そしてまだ仮の人は補教師という名前で責任長老会でね、呼ばれることに決まりました。で3年以内に、それがちゃんと仮卒業が卒業にならないと、牧師補っていう名前がつくことになりました。だからそういう形でね、この主の塾で動いていくっていうことを覚えておいていただきたいと思います。で、まあ神様がね、そういった形で、ちゃんと立て上げようとしてってるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。きちんとした形でね、一般に向けて、こう言えるようにしていくっていうのはね、やはりこれから大きく働きがね、進んでいくための重要なポイントになりますのでね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それと、非常にこの前私毎週この新聞のね、記事書いてるんですけれど、ね、皆さん読んでくださってますでしょうか。終わりの時代に向かってってやつをね、そこに書いてるんですけど、その記事を書くにですね、やはりいろんなことを調べるわけですね。で、調べるときに非常にこの前興味深い、ここには新聞には書いてませんけどね、興味深い、コメントとあと映像を発見したんですね。それは何かって言いますと、アメリカのね、あるクリスチャンの方がですね、団体の方だと思うんですけど、自分はエイシエストっていうのは無神論者で、進化論が正しいと、言ってる人たち、そういう人たちにインタビューしてる映像があったんですね。で、誰にインタビューしたかっていう と、アメリカの有名な大学、例えば UCLA とか USC、 UCLA ご存知ですかね、皆さん。カリフォルニア大学のロサンゼルス校、 USC っていうのは、フットボールやなんかで有名ですけれど、南カリフォルニア大学、昔ね、いろんな政治家の方も留学したりとかしてますけど、そういう有名な大学の生物学とかそういったものを担当してる方、それからあと4人ぐらいね、そういう教授、そこの教授たちをインタビューしてたんですね。そして教授のとこ行って、あなたは無神論者ですかって聞いたら、はい、そうですってね。で、あなたは進化論が正しいと思いますかって言ったら、もちろんですってこうみんな言うわけですね。で、そのインタビュアーがいろいろ聞いていくわけです。何を聞いていくかっていうと、進化論が正しいともちろんっていうならば、じゃあその進化した証拠を何か一つ挙げてくださいってこう聞くわけですね。で、ある教授の人はですね、そういうケースはもういくらでもあるとか言ってですね、言うわけですね。もうたくさんありすぎる。ところがですね、そのインタビューが、いや、じゃあその一つでいいですから、とにかく証拠を見せてください、教えてくださいって言ったらですね、しどろもどろになってですね、とか言いながらですね、答えられないんです。それで他の、それとともにね、いろんなその有名な大学に通ってる、科学を専攻してる人とか、物理を専攻してる人とか、あと、生物学を専攻してる人たちがですね、学校内にいるんですけど、そういった学生にも聞くわけです。で、学生もですね、進化論を信じてる人たちにこうインタビューしてるんです。で、やはり何か証拠ありますかって聞くと、誰も答えられないんですね。 でみんなが教授が言ってたからそうだと 教えてもらったからそうだとかこう言ってるわけです。で教授たちは結局どうなっていったかっていうと、こう聞くわけなんですけれど、とか言ってですね、じゃあ例えば鳥のくちばしを見ろとか言ってですね、こう言ってくるわけですね。鳥のくちばしがこんなふうになったから、こんなふうになって、こんなふうになったとか言ってね、これが進化の表れだとか言ってですね、その人に説明するわけですね。ところがですね、その人が簡単に切り返すわけです。それは鳥が鳴ってるだけで種類が変わったのでありませんよって。だから鳥は鳥なんです。で、もしバクテリアがね、じゃあ今もう存在しないんですかって言ったら、いや、バクテリアある。ってこう答えるわけですね。じゃあ結局進化しなかったんですかって言ったら、って言ってですね、答えられないんですね。結局進化論というのは何かというと、ダーウィンが一応唱えてですね、それは単なる仮説なんです。で、何の証拠もないんです。で、例えば時々ね、化石がね、こう化石でね、よくあれはこの地層に出てきたからとか言ってね、言うんですね。ところがですね、いろんな調べてる結果では、化石が何層の中にも渡ってこう発見されたケースもあるんです。そしたらもう全然、ね、理論的じゃなくなっちゃいますよね。で、これは理論じゃないんですね、進化論っていうのは。科学的な証明っていうのは必ずそれに対する証拠がなければいけないんです。で、実験してこうしてこうしてこうして、で、こうなったっていうのが科学的な根拠なんです。で、結局ですね、そのインタビューの人が、でその教授にですね、じゃあ結局科学的な証拠は何もないんですねって言ったら、そうだって言ってですね、じゃああなたはこれを信じてるだけなんですねって言ったら、って言ってですね、結局答えられないんです。そうなんですね。進化論というのはもともと根拠がない理論で、で、創造論こそが本当に正しい理論、理論じゃなくて、創造論が聖書に書いてあるまさにその言葉なんですね。だから、この前、長藤牧師が、白馬で面白いこと言ってましたね。ノンクリスチャンにね、あなたの先祖はアメーバなんですかって聞いたらですね、あるいはあなたの先祖は猿なんですかって聞いたらですね、その人がムッとしたとか言ってます。で、私たちは本当に素晴らしい人間として作られてきたんです。猿とかアメーバとか、あるいはバクテリアとか、そういったところから変わってきたんではないんです。神様が素晴らしいものとして作ってくださって、そして今私たちがあるんですね。ところが多くの人たちはその間違った理論において、それを教え込まれたので、それが正しいと思って、そしてなんとか原人とか、そういうのがだんだん変わって、この人になる絵かなんか見てですね、それを信じてるだけなんですね。何の根拠もないんです。そこから移っていったっていう証拠はどこにもないんです。だから私たちの技術や科学者から見たら、そんなバカバカしい理論っていうのは本当は考えられないんです。でもそれをもう染みついちゃって、そしてそれを正しく言ってるんですね。で、ダーウィンは死の起源とかね、有名ですけれど、結局死ぬ前には悔い改めて神様を信じたんですね。だからこういったね、間違った理論に多くの人たちが惑わされてしまってる。でもその自分は進化論が正しいと信じてるっていう人にですね、インタビューすると何の根拠もなくて、そして何も答えられないのが実情なんです。教授がですよ、専門の教授が答えられないんです。だからそのビデオを見てね、私はすごい興味、私ね、技術屋だったんで、興味深いなーっていうことを思わされたんですね。で、やはり神様は私たちを本当に最善のものとして作ってくださったんだなっていうことをね、改めてこう感じることができたんですね。で、私たちはこの本当に価値あるものとして、神様によって作られたんです。一人一人がね、 あなたは私の目には高価で尊いってあるように、本当に高価で尊いものとして生まれてきたんですね。だから私たちはですね、その神様の、本当に貴重な存在として今生かされてるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。でこれをねちゃんと知ってるかどうかっていうのは、まさか皆さんね進化論信じてないと思いますけど、これをねもし誰かが主張してきたらそういうふうに言えるんです。何の科学的根拠もありませんよ。じゃ証拠見せてください。誰も答えられません。で長年こうやってきたからどうのこうのとかいろいろ言い訳はしますけれど、証拠にはならないんです。科学的な根拠にはならないんですね。で、そういうことを覚えてですね、神様はいかに素晴らしい方で、素晴らしく私たちを作ってくださったということをね、いつも思い出しておいていただきたいと思います。それで、御言葉に入っていきたいと思いますけれど、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。このように書いてあります。で、この信仰がなくてはって書いてありますね。で、信仰っていうのは先週もちょっとお話ししましたけど、御言葉に従って歩むことですね。で、その御言葉に従って歩む、つまり例えば信仰を使っていくっていうのは何かっていうと、その言葉に立って歩んでいくことですから、例えば第一テサロニケの5章の16節から18節にはですね、いつも喜んでいなさいって書いてある。だから喜んでいなさいっていうのは神様の言葉なんです。だからそれを実践していくことが信仰を使っていくことになるわけです。で、絶えず祈りなさい、これも神様が言われていることです。あるいはマタイ7章の7節にもね、求めなさい、そうすれば与えられます、求めなさいって書いてある、命令形で書いてあるんですね。で、それに従っていくんです。それから、全てのことについて感謝しなさいって書いてあります。だからそれを実践していくんです。これが信仰を使っていくっていうことなんですね。そして、この信仰を使っていくこそがですね、私たちのクリスチャン人生においてもいろんなこの神様の恵みを受ける大きなポイントになってくるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから、皆さんの人生において問題があろうとなかろうと、あるいは問題がないと思ってても、さっきなんか予言でありましたけど、問題があるのに気づいてない人がいるっていう予言がありましたね。だからそういった人たちっていうのは多いんですよね。私もそうでしたけどね。で、自分は問題ないと思ってるんですけど、実はよくよく、祈ったりしてると問題だらけで、問題は必ずあるんです。で、ですからそのことに関して祈る、あるいは感謝する、そして喜ぶ、これをしていく中で神様が、いろんなね、素晴らしい生ける神様の体験をさせてくださるということなんですね。で、まあ、日本はね、ご利益主義の国なんですね。で、実は神様との私たちの関係っていうのは、神様は全てを治めておられ、そして、私たちのうちに住んでくださってるんです。で、これはですね、日々神様と交わり、そしていつもこの神様と共にいるっていうのがクリスチャン生活なんです。ところが日本の、国そのものがですね、ご利益宗教っていうのがあって、宗教っていうのはなんかご利益だけを求める、そういう形で考えてる人が多いんですね。それがもう染み込んでるんです、多くの人たちに。だからクリスチャンにおいてもそういうことが染みついてる人たちが多いんです。だから自分で問題があった時にしか神様のところへ行かないっていう人たちがね、多いんですね。でもそうじゃないんですね。神様は、私たちといつもいてくださるんです。だから問題がある時だけ行くんじゃなくて、問題がない時もいつも一緒にいる。で、これをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。もちろん問題がある時はどんどん神様のところ行ってください。でも問題がある時だけ神頼みするっていうのは 本当のクリスチャンライフの正しい神様との関係ではないということなんですね。で、ですから私たちはその神様との関係をしっかりしていくために、それもそうするためにもですね、この信仰っていうのは重要になってくるわけです。神の言葉に従う、御言葉に立って従っていくっていうことですね。そして信仰を使っていく。で、これは日々の歩みの中で、私たちに神様が言われていることなんです。で、それをですね、行っていくときに、私たちは神様からの祝福、恵みをたくさん受けていくことができるということですね。だから、いつもそういうふうな、生活をしているとですね、祈ってもですね、あ、この祈りは神様は聞いてくださるっていう確信が与えられてくるわけです。そして、いつもこう、神様のところへ持っていくことができるわけです。で、先日ですね、胆石になってですね、非常に、ここ痛いっていう人がいたんですね。で、お医者さんのところへ行ったらですね、胆石だっていうのが分かって、そして数値がですね、白血球が1万5000ぐらいですかね、それから、なんか CRP って炎症の数値だと思うんですけど、それがやはり15点なんとかですね。で、それもですね、後でちょっとインターネットで調べたら、その数になったらもう危険な状態だって書いてあったんですね。で、お医者さんもですね、すぐ手術しなさいということでですね、手術することになってました。で、その手術しなさいって言われた時にですね、まあ、とにかく、じゃあそれは週末だったんですけれど、じゃあ月曜日に手術しようということになってね、そういう話になったわけです。そしてですね、とにかく祈ったわけですね、その方のために。そしたらですね、次に月曜日に行ってお医者さんのところへ行ったらですね、痛みがなくなってたんですね。お医者さんはそこを抑えても痛みがなくなってる。そして、えらい膨れした胆のうがですね、小さくなってるんですね。そして、じゃあこんなに小さくなって痛みがなくなったら手術しなくてもいいっていうことになってね、じゃあもう一度検査しましょうっつって数値を見てみ、また血液検査したんですね。そしたらですね、なんと白血球は5000いくつ、まあ平常値になっててですね、そしてもう一つの数値もまだ、それは本来はですね 0.3 以下が正常値なんです。で、それはまだ3ぐらいになってたんですね。まだちょっと高かったんですね。でも15から比べるともう死ぬレベルからね、重体からするともう随分減ってたわけですね。そしてまたその時にまた祈ったわけですね。で、先週もう一度お医者さんのとこ行ってですね、検査したらなんとですね、白血球は5400、そしてまたもう一つの方の値はですね 0.3 以下になっちゃってた。もう完全に正常値になってたんですね。主が働かれたんだ。で、最初の時にね、その人はですね、ノンクリスチャンだったんで、薬が効いたんだろうとか言ってですね、言ってたわけですね。ところがですね、最初の3日間っていうのは、痛かった時っていうのはまだ薬を買いに行ってなかったんです。だから薬飲んでなかったんです。だからもう本人は忘れてますけど、実はですね、本当は薬飲まずに神の癒しがあって、その数値がね減ってったっていうことをね、私たちは知ってるんですね。だから神様のね癒しが起きたんですね。主を褒めたたえたいと思います。で、私たちはですね、そういった問題があるときにも確かに神様のところへ持っていくことができるんです。で、そのときに、信仰を使っていくわけです。そのことを感謝する。そしてまた、祈って、癒しの祈りをしていくわけです。そのときに、確かにこの神様が働かれて、もう手術しなきゃ、絶対手術しなきゃいけない、もうすぐ入院だとか言ってですね、お医者さんは言ってたのに、プロフェッショナルですよ。で、全然行かなくて済んじゃった。逆に癒されちゃった。 で、私たちはあの生きて働かれる神様をと共に歩んでいるんです。ですからそれはですね、私たちの信仰が大きな意味合いを持つということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこの聖書を見てみるとですね、ここに信仰に、8節ですけど、7節ですけれど、こう書いてあるんですね。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりましたって書いてあります。でこの時にですね、ノアのことが書かれているんですね。で信仰によってって書いてあるんです。信仰によって何をしたかって言ったら、ノアはですね、神様が語られたことに従ったんです。創世記の6章を見てみますと、ノアはですね、神様の言葉の通りに、それに従ったって書いてありますね。だから、この大洪水が起こるから箱舟を作りなさいって言われたわけですね。あ、起こるからじゃない、起こすから。でその時にですね、ここに書いてあるように非常に興味深いのはね、ノアはまだ見ていない事柄について警告を受けたって書いてあるんです。それはそうですよね。ノアが住んでた地域っていうのはもう雨も全然降らないようなところです。大洪水が起こるなんて誰も考えもしません。だから見えないことなんです。先のこと何も分かんないんです。それに対して警告を受けた時にそれに従ったんです。見えないことを神様は語られるんです。何をしていいか分かんない、そしてまた先がどうなるか分かんないことに関して神様は語ってくださるんです。でそれにちゃんと従うかどうか、これが非常に大きなポイントになるわけですね。そしてもう一つ、その次の8節を見てみますと、今度はアブラハムのことが書かれてますね。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きましたって書いてあります。でこのアブラハムはどういうふうに言われたかといったら、やはりこれは創世記の12章にね書かれてますけれど、この私が示す地へ行きなさいってこう語られたわけですよね。でその時アブラハムはどこへ行っていいか分かんない。ここに書いてあるように、どこに行くのかを知らないでって書いてありますよね。で全然分かんないんです、どこへ行っていいか。でも神様が語られた、神様が言われたということで、アブラハムは一歩踏み出していったんです。でその時に実はこのアブラハムはこのユダヤ人の先祖として、そして信仰の父として歩むものとして用いられていったわけなんですね。でその時は子供もいませんでしたし、とても自分の子孫がね、そのユダヤ人の子孫祖先になるなんてこと誰も考えもしないわけです。しかし神様は全てをご存知で、そしてまたそれを語ったんです。でそれに対してアブラハムは神様が言われた通りに従ったんです。出てったんです。でその時も何にも知らないこと、先のことは何にも見えないんです。見えないことを神様は語られて、そしてそれに従っていったんです。で神様はですね、非常に興味深いお方なんですね。もちろん先が見えるようなことも語ってくださいますけれど、多くの場合私たちの、知識あるいは知恵とか知識っていうのは限界があります。そして実は何にも知らないもんなんです。どんなに頭のいい人であろうと、どんなに先が読めると言ってる方でもですね、実は先のこと何にも分かんないんです。でも神様はご存知なんです。 神様はですね、いつも生きて働いておられてこう言ってますけど、聖書に書かれてるわけですね。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。いつまでもっていうのは先も同じように神様は働いてくださる、その神様が語っておられるんですね。で、この聖書においてもですね、予言書がたくさんあるわけです。予言の言葉が一つ一つこの成就したんです。で、神の言葉は必ずその通りになるのです。で、これからもちろん成就する言葉もたくさん書かれています。で、それを私たちは知ってるんです。で、そのために私たちはその神様が言われていることに従っていくっていうのはですね、神様の恵みとか祝福を受けていく大きなこのポイントになってくるっていうことをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そしてこの、神様に従っていくときに、確かに従おうという願いがないとその神様の声が聞けなくなります。多くの場合ですね、私は自分はこの部分は従えるけどこの部分は従えない、そういうものを握っている方々がほとんどなんです。だからその部分をですね、神様によって砕いてもらう必要がありますし、その自分が本当に従っていきたいか願っているかどうかっていうのはですね、祝福を見る大きな土台となっていきます。なぜなら、自分で握っているものがあるとその部分は従えないと思ってたらですね、結局何も従えないことになっちゃうんです。で、神様はですね、面白い方でよくそういったところをね、言ってこられるわけですね。その自分がね従えない部分、そこをこう神様は言葉で語ってくださるんです。で、その時に自分が本当に従いたいと願っているかどうか、で、願ってたんであればそれができるようになります。そしてまた普通私たちはそういったことに従えないのが私たち罪人の常識なんですね。だからいつも祈りの課題の中で正しく神様に従いますようにってこう言ってるわけですね。正しく聞いて正しく答えて、そしてまたそれが不可能だと思えたとしても、また理解できなくても従いますようにってこう祈ってるわけです。で、従うときにこの神様の助けが必要なんです。実は私たちは、だから私たちが本当に聞き従っていくときっていうのは、本当に神様の恵みと神様の憐れみ、これがなければ従っていくことはできません。だから求めていくんですね。で、求めていかないと逆に自分が苦しくなるばっかりです。なんでこんなとこ言われるんだとかねこんなとこは絶対やりたくないとか言って、ますます従えない人になってしまいます。でもそうじゃなくて、私たちが本当に神様の前に出ていって、自分は従えないもんですから従えるようにしてください、そして正しく聞けるようにしてください、そして御心を行えるようにしてくださいって祈ってる中で、神様が憐れんでくださって従えるようにしてくださるっていうことですね。で、やはり私たちには失敗があります。で、ね、前ちょっとお話しましたけど、ニューヨークにいるときにね、私がその車を誰かに返さなきゃいけなくなって、返した後にね、自分はやっぱし車の運転をしたいっていう意識があるわけですね。だからもう買わなきゃ、もうここの頭しかないわけです。で、神様はマンハッタンの方へ移れって言っててですね、マンハッタンに移ったら車いらないのに、でも車向こう行ってもなんとかなるだろうっていうことでね、それで自分の意思をこうなんていうんですかね、その部分は従えないっていうことで、結局車買って失敗したわけですね。で、従うときっていうのはやはり自分のその弱い部分、そして自分はここが従えないなっていうところによく神様は語ってくださるんです。で、その時に本当に自分をね、ゼロにして、そしてもう一度祈り直して従えるかどうかっていうのは非常に大きなポイントになってきます。で、従うときに確かに神様は大きな祝福と恵みを与えてくださるっていうことをですね、ぜひ覚えておいてください。で、 例えば、ね、この教会でも全体でみんなで祈っている中でインターネットということを、ね、語られて祈ってますよね。でインターネットのホームページとか言われて、最初にですねこう自分じゃできないってこう思うわけですね。でこの同時礼拝も最初はこれはちょっと難しいってこう思うわけですね。でもやりだした時に確かにそれを通して、見てる方が与えられて、そしてまた、録画もねちゃんと映像を用いなさいっていうことを語られて YouTube に載せ始めたらそれを見る方がたくさん出てきた。で私たちには分かんないんです、誰が見るかっていうのはね、それが本当に役に立つかなんていうのはね。でも実際にそれを見た方々が今日インターネット会員になりたいという方が現れてきてますし、確かに主の技が表されてきてるんです。そしてまた見てる方々で聖会に来られた方もおられるんです。で一つ一つ神様は働きを進めておられるんです。で私たちにはそういうことを理解できなかったとしても、言われたことを一歩一歩進めていくときに神の手があるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で神の手のない人生っていうのはつまんないです。で神の手のある人生を歩むかどうかっていうのはね、この信仰を使っていくことが非常に重要、そしてまた、その中でもね神様に従っていくっていうことが重要であるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人があなたにさらに従い、また信仰を持ち、あなたの栄光の御業を見ていくことができるように導いてください。この自分の握っているもの、これをもう一度この祈り直していきなさいとおっしゃいます。私はそれを明らかにし、またその時にあなた方を解放していこうとおっしゃいます。この握っているものがあるがゆえに、実はこの解放がなくてまだこの縛られているものがいるとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でですね、罪の悔い改めの時をまず持ちたいと思います。愛する天皇様、あなたが癒し主であられ、また御臨在を表してくださっていることをありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今お一人一人のうちに臨んでくださり、どうぞこの体の癒しを成してくださいますようにお願いいたします。主の豊かな恵みと祝福を注ぎ、あなたの栄光の力ある御業を表してください。アラブラスバスバラスバスバラスイエス・キリストの皆によって、この一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、この一人一人に働く病の霊を封じ縛る。それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって、一人一人の精神、また肉体の病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんかこの風邪の症状が出ている方がおられます。今その体に主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。なんかこうだるいと思っている方、そしてまた このしんどいと思っている方がおられます。そこに今主が触れておられます。また歯に問題がある方がおられます。そこに今主が触れております。その癒しを受け取ってください。また喉がちょっと悪い方がおられます。そこに今主が触れております。その癒しを受け取ってください。また心臓がちょっと悪い方がおります。そこに今主が触れております。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神、肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎの願くは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。